今日は久しぶりに、太陽が出てますね。光の中で御言葉を見ることができまして、感謝いたします。先ほど司会者が読んでくださいました、ガラテヤ人の手紙の、1章17節から、24節が、根調の箇所です。その中で、18節をお読みしてお祈りいたします。ガラテヤ人への手紙第1章18節。それから3年後に私はケファを訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在しました。天の父様、今日の言葉ありがとうございます。パウロが不思議な取り扱いをいただいた、その証を一つ一つ見ています。どうか信頼を持って聖書に臨むことができるようにどうか導いてください。ご聖霊の導きにおいだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今、イトーピア、塚田の地区で家庭集会が開かれていまして、そこでは、のりこ先生を通して、人の働きを続けて、見ています。このパウロの、救いと、そして、その後エルサレムを訪問した時のことも、人の働きに詳しく出ていますので読まれたかと思います。ただ難しいもので、聖書の教えには時にあれということがあります。当時の人たちと会うことができれば、どう辻褄が合ってるんだろうかということは確認することができるんですけども、今は天国に行かないとその事情を知ることができません。悩ましいところがありますけども、パウロは自身の証言が、そこに立ち会ったというか当事者として、偽りを言いませんと誓った上で、証しています。パウロは不思議です。イエス様を信じる時も、主イエス様に直接お会いして信じました。そしてその時に直接自分が異邦人の救いのために選ばれたものであるということを告げられました。その後の出来事が、人の働きが記されている証言と、とは言っても、人の働きを書いた、ルカ、医者ルカは、ルカの福音書も書きましたけども、よく調べて、また、パウロとも一緒に伝道旅行に途中から参加したもので、パウロが、召されるまでそばにいた弟子です。彼が書いたこととパウロ自身の証言が食い違っていたらですね、当然ルカは自分の誤解を正して書くはずですから、矛盾しているはずはないはずなんです。でも私たちは後で読むと、あれ?ということもあります。パウロはケファ、ペテロに会ったとありますけども、人たちに会ったとルカは書いてるんですね。どういうことだろうかと、そのことも含めて見ていきたいと思います。私たちもまた言ったことが、いう反応を受けて、思ったことが正しく伝わっていないことで、がっかりすることがあるかもしれません。時にはぶつかることがあるかもしれません。しかし大切なのは、 相手を信頼することであり、また神様がこれら聖書のお言葉を正しく間違いのないように教えてくださり、またあれと思う箇所はそこに信頼だけでなく神様の深い教えがあったことを確かめるためであると思うのです。では見てまいります。少し復習させていただきますけれども、先ほど申しましたようにパウロは自分の救いと召しは神様から直接いただいたと証ししています。迫害者でありました。彼はダマスコにいたクリスチャンを捕らえようと町の近くまで来たときに神様の光に照らされ、そこで声を聞きます。そのお方はイエス・キリストであることを彼は告げられました。自分が拒んでいたこの方が目の前にいて自分に語りかけていること、この方が本当に主である神、そのことを示されました。神が人となって救い主となられ、この方が人類の罪のために十字架で死なれ復活された、そうクリスチャンたちが証言したことは神様への冒涜ではなく本当のことであったと彼は気づかされました。間違っていたのは自分たちパリサイ人の方だ、ユダヤ人の方だと彼は知りました。この方を救い主と信じざるを得ませんでした。そして主はキリストを拒み教会を迫害してきました、罪人の頭と言われて当然の自分を、その救いを異邦人に述べ伝えるためにメスと直接告げられたのです。彼はダマスコの手前、そしてダマスコで取り扱いをいただき、そしてすぐにアラビアに、おそらく神の山シナイ山です、そこに退いて聖書全体がキリストの救いを伝えてきたことを確信し、そしてダマスコに戻って伝道いたしました。17節に、私より先に人となった人たちに会うためにエルサレムに登ることもせず、すぐにアラビアに出て行き、再びダマスコに戻りました。そして18節の冒頭に、それから3年後にとあります。エルサレムに行ったことが明かしされています。彼は直接神様に救いと召しをいただき、そして、聖書についてはすべてそらんじているほどによく理解していました。それを祈りの中で思い起こすことで福音のために、それを伝える十分な素養をいただいていたんです。しかし、このダマスコで3年間伝道する中で、やはり人たち、初期の弟子たちに会う必要があると考えたのでした。ダマスコで、かつての仲間だったユダヤ人たちが彼を迫害しました。ダマスコの弟子たちは彼を城壁のところからカゴに乗せて、釣り下ろして脱出させました。そして彼が痛感した初期の弟子たちに会わなくてはいけないという願いを実行に移すのです。神様に直接導かれてもパウロは交わりを求めました。同路者生徒たちとの交わりに入っていこうとしました。ダマスコにはクリスチャンたちもいまして交わってましたけども、 イエス様を直接知っている人たち、弟子たちに会いに行こうとエルサレムに行ったんです。このことをまず第一に覚えましょう。エルサレムに行くのはしかし恐ろしいことでした。パウロはここでかつて大祭司から認証を受けてダマスコへクリスチャンを捕らえに出て行きました。もうすでにパウロがクリスチャンになり、福音、キリストを伝えていることが知れ渡っています。そこに戻るならば、パウロを裏切り者として殺そうとする者たちが待っていたことは当然考えなければいけないことでした。自分がエルサレムに行くということは、再び迫害の炎が燃え上がり、そして教会を危険にさらすということも考えられたんです。それでも彼はエルサレムに行かなければならない。イエス様が働いた場所、十字架にかかれた場所、そしてそれを見た方たち、そしてイエス様と長年触れ合って共に仕えた弟子たちの証言を知る必要があると。これまで旧約聖書では予言しか書かれていませんけれども、実際のイエス様の足跡を知る必要があると彼は痛感したのでしょう。こうして人の働きによれば、なかなか受け入れてもらえなかった中で、バルナバが取りなしてペテロのもとに行くことができ、受け入れられました。ペテロは異邦人宣教に理解のある弟子です。異邦人に福音を伝えました。後に彼は特にコルネリオのことを証ししていますね。天からの幻を示して、神が清いというものを清くないと言ってはならないと、自ら主に戒められたものです。そして、他の弟子たちが経験できなかった、イエス様との深い交わり。山の上で姿が変わった時も、ゲッセマネで祈られた時も、そして捕らえられた時に自分を止めたこと、そして大祭司の家の庭で遠くにあったのですけども、彼が予告された通りに主を祈んだ時に見つめてくださった主の眼差し、それらをペテロからはっきりと伺ったんですよね。この15日間は素晴らしい時でした。パウロはこうしてイエス様のことをさらに素晴らしいお方だと確信して伝道することができたんです。彼は福音をなお拒んでいる方たち、その方たちのことを目にしました。かつての自分です。そしてたまらず伝道に出かけます。危険を承知で。人の働きの九章、新約聖書の251ページから書かれているところを読みましょう。26節からお読みいたします。エルサレムについてパウロは弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆彼が弟子であるとは信じず彼を恐れていた。しかしバルナバはサウロを引き受けて人たちのところに連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や、 主が彼に語られたこと、また彼がダマスコでイエスの名によって大胆に語った様子を彼らに説明した。サウロはエルサレムで人たちと自由に行き来し、主の御名によって大胆に語った。またギリシャ語を使うユダヤ人たちと語ったり論じたりしていたが、彼らはサウロを殺そうと狙っていた。それを知った兄弟たちは彼をカイサリアに連れて下り、タルソへ送り出した。これが、パウロの、1回目のエルサレム訪問の、記録です。コリント人への手紙に戻っていただけますか？あ、ごめんなさい。ガラテヤ書に戻っていただけますか？しかしパウロは会ったのは、ケファ、ペテロと、主の兄弟ヤコブは別として他の人たちには誰も会いませんでしたとあります。このことも、その通りだと思うんですね。主の兄弟ヤコブもまた、十二弟子ではありませんでしたけども、イエス様の生涯、特に、幼い頃から共に歩んだ、弟子です。当時はエルサレム教会の、指導者として有益な働きをし、そして手紙も書いていました。この二人に会って主のことを知りましたけども、他の人たちは会えなかったんです。考えられることは、まだ警戒が解けてなかったか、あるいは使徒は諸教会を支援する働き、そして伝道になっていましたので、出かけていたということはあり得ます。ですから、どちらも真実だと受け止めていきましょう。パウロは伝道しようとして、その地域は騒然となり、パウロを留めておいては危ないということで、エルサレム教会は彼をカイサリア、ローマの総督がいる、総督府のある町ですけど、そこまで護衛していき、故郷に送り返します。さて、こうしてパウロが主に直接導かれても交わりを求めたことを見てきました。2番目に覚えたいことは、彼は生まれた土地に戻って伝道を続けたということです。ガラテヤ人への手紙の1章の21節、2節をお読みいたします。それから私はシリア及びキリキアの地方に行きました。それで私はキリストにあるユダヤの諸教会には顔を知られることはありませんでした。ユダヤ地方にはわずかしかいられなく、いられなかったのですし、またなかなか会う機会がなかったために顔は知られていませんでした。しかし彼は自身が使わされた場所で伝道を続けていたのです。シリアと言いますと、ガリラヤがありましたら、その北の方、海岸を線に沿ったところです。そしてその先、このぐらいですかね、シリア、そしてこう海岸線が行ってますので、そこがキリキアです。そしてシリアの一番南の方、ここがダマスコです。で、シリアの一番北の方の海岸線あたりにアンティオキアがあります。そして、キリキアの真ん中辺、そこにタルソがあります。つまり、彼はタルソを中心にした伝道の続きをやったんですね。そしてこの働きは後に大きく実を結んでいきます。 まあ、このルートはですね、シリア・キリキア、それはステパノのことから起こる迫害において、クリスチャンたちが福音を明かししながら散っていったルールと道のりだったんです。ダマスコにはすでに弟子がいました。そしてシリア州の北端にありますアンティオキアで、当時生徒たちは皆ユダヤ人だったんですけども、異邦人に初めて福音を伝えるようになって、この地に福音が大々的に広がっていき、大勢の異邦人が救われて、そこに教会ができました。バルナバがエルサレム教会から派遣され、神様の恵みを見て喜びました。そして信仰に固くとどまるように教えた後、タルソにパウロを探しに来ました。バルナバはパウロの良き理解者です。彼が異邦人伝道に召されていることを知っていました。そしてパウロを探し出してアンティオキアに連れて戻ったんです。まだ彼は無名の一伝道者でしたけども、しかし知られない中でも忠実に働きを続けていたんです。かつて、ゲラサの地で、悪霊に疲れていた人はイエス様によって救われました。そして、従っていきたいと弟子になって同行することを願ったんですけども、家族のもとに行って、主がどんなに素晴らしいことをしてくださったか、帰り見てくださったかを証しするようにとイエスさんに命じられて、彼はそれに従って証ししたんです。パウロは同胞たちのためなら、もう命を奪われても構わないほど、この誤った道にいたかつての自分のような同胞たちの救いを切望していましたけども、その道は閉ざされました。故郷に帰ることになりました。でも彼は伝道の手を止めなかったんです。このようにしてやがて大きく用いられるようになっていきます。3番目に覚えたいこと、この彼の忠実な、人の目を引かない忠実な働きの証が人々に伝わっていき、やがて大きく用いられることになっていったということです。23節をお読みいたします。23節24節、ただ人々は以前私たちを迫害した者がその時滅ぼそうとした信仰を今は述べ伝えていると聞いて、私のことで神を崇めていましたとあります。今、お伝えしましたように、エルサレムで働こうと思って、騒ぎが起こり故郷に帰ります。もちろん故郷に帰って家族や友人や親族にイエス様を証ししたはずです。しかしそこにとどまらずに、シリア、キリキア各地で福音を伝えていきました。そしてすでにそのことが評判になっていたんです。顔は知られていませんけれども、以前私たちを迫害した者がその時滅ぼそうとした信仰を今は述べ伝えていると、パウロの噂が諸教会に広まっていたんです。バルナバはこれはパウロに違いないと気づいて探しに行ったんです。そして連れてきて、アンティオキア教会は豊かに祝福されて行きます。彼の証の素晴らしさは24節に込められています。私のことで神を 崇めていました。これが主が願い、パウロ自身が願っていることです。自分が有名になることは問題、大したことではなかったんです。神様が崇められることこそ、主の願い、そして彼の願いだったんです。この証を通して、バルナバは確信をさらに強めて、パウロを探し出して連れてきたんです。注目されるかどうかということは、また実を結ぶかどうか、もちろん、証として欲しいんですけども、大切なのは、忠実に使い続けることです。やがて主は、ふさわしい時に私たちを引き上げ、あるいは試練から救い出し、そして用いてくださいます。証や伝道は、献身者や伝道者として公に認められるところから始まるのではありません。主に召された時から始まっています。召された者は、その召しに忠実に従うところから始まり、その証が生徒たちに広がっていて、そこから道が開かれていきます。その証が、兄弟姉妹に知られていく中で、教会はその献身者が、その人を主が召しておられると認めるようになり、祈って訓練を与え、もうパウロはもう訓練必要なかったですけども、そして働き場に迎え使わすのです。覚えていましょう。私たちを救うのは人の働きではなく、主の御言葉とご聖霊の働きです。人の働きは主が用いるだけで、その働きが、人の働きが人を救うのではありません。しかし救われた者は互いに交わり、励まし合って共に仕え、その交わりの中で教会は築かれていきます。この交わりの中で証が広まり、伝道は進展していきます。私たちにとって主の御言葉によって教えられ、確信し導かれることは大切です。使徒の交わりを一番にしましょう。しかし、孤高の存在になるのではなく、同時に互いに交わるものでありましょう。主に豊かに用いられた生徒たち、パウロもまた、使徒の交わりと同時に、主にある巨大姉妹同労者の交わりを大切にしました。私たちもそれを目指しましょう。お祈りいたします。天の父様、どうか私たちをあなたとの交わり、そしてあなたにある交わりのうちに保ってください。そして成長させ、また働き場に使わせてくださいますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。